ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。いや、実はですね、だんだん、深みにはまりましてね、どうかなと思っておりましたら、2、3日前にですね、とっても今の世の中を心配してですね、まあ、言ってみればノイローゼみたいになってる人の、ちょっと書いたものを見てね、これはいかんなと思ったんですよ。もちろん今の社会はひどいですよ。ひどいけれども、ひどい上に何にその人騙されてるかっていうと、私がいつもこのひばりクラブのコメント欄の人に文句言うようにですね、ある人がその場合はね、テレビが報道するんですよ。で、報道したことにさらにまたケチをつける人がいるんですよ。で、両方見てもう出口がないっていうふうに思っちゃってるんですね。要するに、前向きのことを言う人が誰もいないんですよ。それで、やっぱり人間ってのは前向き8割ぐらい、2割批判というのがいいんですが、100%批判と愚痴と文句悪口なんですよ。それで、まあ、そうこうしてるうちに、ちょうど台風7号が来ましてね。それで、気象庁の予報もポンコツだったし、もうほとんど雨も降らないでね、風も少なかったんだけど、まあ鳥取県の一部かね、なんかが少し風、あの川の増水なんかありましてね、もちろんあのぐらいの台風が970ヘクトパスカルから975ぐらいですから、まあ若干の被害は出るんですね。で、今はまた地方自治体が本当に実力が下がって治水工事なんてしてませんのでね、昔のお殿様に比べると、今の知事とか市長っていうのは本当にポンコツですからね。市民のことなんて考えてないですからね。まあ、そうなっちゃったんですけども、大したことじゃなかったんですよ。しかし、JR も何回か失敗しましてね。まあ、15日は全部止めるわ。16日は、もう全面開通すると思ったら静岡で豪雨に遭いましてね。これはちょっとね、JR の責任じゃなくて、ちょっと不運だったんですけども、対処も悪かったですね。いや、今は、なんか、郷里に帰ったりなんかする人が多いから、博多から、静岡に雨が降ったのに、博多から、東京まで止めちゃったんですよ。まあ、せめて博多から名古屋まで動かしちゃよかったんですよね。で、もちろん、乗客はいろんな人いますから、郷里に帰る人もいればね、甲子園に見に行く人もいるし、いろいろいるんだから。ところがダメだったんです。これでですね、またね、報道はもちろん結果が悪いですから、これは別に報道の責任じゃなくて、悪いことがいっぱい書いてある。ここは止まったとか、あそこは止まったとか、静岡の雨がひどかったとか、そんなことばっか書いてある。線状降水帯。線状降水帯なんてこういうね、なんちゅうか、メディアが今まで全然天気のことに興味がなかったんで知らないっていうだけで、線状降水帯なんて前から、だって風がですね、太平洋でもそうだし東シナ海でもそうですが、風が一定方向から吹くんですよ。で、そこの空気が湿ってるわけですから、絶対に風の流れる方向に線状に降水帯ができるんですよ。そんな当たり前なんですけどね、昔からそうで、縄文時代からそうなんですから。まさに今起こったように言うんですよ。これね、北海道の爆弾低気圧っていうのがね、あれ随分みんなに批判されてもまだメディアが使ってますよ。爆弾低気圧なんて全然そうじゃないんですよ。あの時の北海道の気圧配置から行って、北海道の西から北海道の東に抜けるときに、低気圧が発達する状況になるんですよね。急激な発達って言えばいいんですけども、それを爆弾低気圧なんて言うんですから、多くの人がこれで被害を受けましたね。本当に被害を受けるんですよ。間違ったことは被害を受けるんです。で、慎重でも慎重すぎれば被害を受けるんですよ。やっぱり適切じゃなきゃいけないんですね。だけどここではそういうことじゃなくて、前向きにこれをね、私お話したいと思うんですけどね。ですね、まず一つはこのシートベルトの原理と同じなんですが、具体的にものを言うってことなんです。これはどうしてかって言いますとね、これ、東海道新幹線かなり良くなってるんですよ。前はですね、 雨量が30ミリを超えたら止まることになってたんですけども、その後改良を重ねて、今はその倍の60ミリまで止めてないんですよ。しかも、確か17、16日はですね、60ミリでもちょっと部分的だからつって70ミリまで我慢したんですね。ところが、これを絶対に言わないんです。こういう数値は絶対言わないんですよ。もう自分の身を守るってことだけ考えてますからね。ですから、これはですね、今後雨の降るときに言えばいいんですね。まあ、30ミリが60ミリになったってことは言わなくてもいいかもしれないけども、まあ、たまには言ってですね。現在の東海道新幹線の雨量の限界額60ミリになってるので、60ミリよりか雨量が多くなって、東海道新幹線を走らせると、東海道新幹線は盛り土の比率が多いんですよ。盛り土っていうんですかね、こう。コンクリートでできたやつじゃなくて、土をこう持ってあるわけです。これはこれなりにですね、景観もいいし、自然を破壊するという程度でも少ないので、盛り土でできれば盛り土が一番いいんですよね。だけど、やっぱりこれは雨が降ると水が浸透するんで、まあ、新幹線ものすごい重量で、それが200キロっていう速度で走りますからね。もっと速い時あるわけですから。それは運動量がすごくすごいし、振動もすごいんで、本数も増えてるので、まあ60ミリの限界っていうのはまあまあの点じゃないかと思うんですね。で、これをですね、やっぱり1時間も2時間も列車が止まってるんですから、やっぱり昔は30ミリ、開業時は30ミリが限度だったけど60ミリになっておりますと。まあ、それなりにいろいろ改良を施しておりますと。まあ、しかし盛り土なので、どうしても地盤が緩むと。地盤が緩んで、万が一にも新幹線が転覆しちゃいけないってことで、今度は昨日全面運休しましたので、今日は頑張ったんですけど、一応70ミリを超したので、現在運転をやめておりますと。気象庁の話によると、60ミリを切るのはあとどのくらいの時間の後ですとか言えばね、いいんですよ。まあ昔に比べれば随分言うようになったんですけど、今でもまだ JR は乗客本位じゃないんですよ。で、これはね、この私もよく経験してるんです。私もね、バッシングされるんですよ。まあこのコメントでバッシングする人をね、何の前向きにもならないバッシングする人を私も少し批判してますけども、私シートベルト、後部座席のシートベルトについてですね、もうすごく調べておりますし、それからデータも私に随分送ってくれた人がいるんですが、私が要求しているデータはどうもないらしいんですよ。もう随分もうこれ3年ぐらいかけましたんでね。高速道路における後部座席のシートベルトはあるんです。もちろん前の席はあるんですよ。データがあるんです。僕が言ってるのは市街地における交通事故とシートベルトと怪我の関係のデータが欲しいんですよ。交通事故はいくらでもありますからね。その時に後部座席はシートベルトしてる人としてない人とありますから、だからデータがあるはずなんですけど、絶対に出さないんですよ。もしかするとシートベルトしててもしてなくても同じだからかもしれないんですよ。だけどここはね、やっぱりちゃんと出さないといけないんですよ。後部座席のシートベルトについてはいろんな問題があるんですね。第一、必要もないのに、シートベルトのメーカーが儲かるためにやってんじゃないかっていう話からですね。シートベルトのかけるとこがすごく不完全なんですよ。あれをなぜあのままで放置してるのかとかですね。そういう問題があるんですよ。ですからね、私は前向きなんで、そういうことを非難しようと思って、シートベルトのデータを整理してんじゃないんですよ。僕の場合は、どういうことで整理してるかっていうとですね、シートベルトをする必要があれば、みんなに呼びかけたいんです。だけど僕は科学者ですから、データもなしに呼びかけるわけいかないんですよ。他の人は無責任でデータになったって NHK が言ってるからとか政府が言ってるからでいいんですけど、僕は科学者ですから、科学者としての立場で、やっぱりシートベルトした方がいいですよっていうためには、街の中ですよ。高速道路じゃありませんよ。これ何回も言ってるんだけど、高速道路のデータを送っていただける人がいてね、本当に恐縮なんですけども、僕が言ってるのは、街の中なんですよ。もっと詳しく、街の中の自家用車とタクシーぐらいは区別してデータを出してくれって言ってるんですよ。出さないんです。で、もう一つの前向きの解決策はですね、新幹線を地下鉄にしちゃうってことなんですよ。そしたら雨もないし、関ヶ原の雪の影響もないんですね。 で、これはリニアモーターカーがほぼそれに近いんで、僕としては今度リニアモーターカーを作ろうとしてますが、ほとんどがあれ、地下鉄なんですよ。リニアモーターカーって地下鉄なんでね、言ってみれば。だからこれをリニアじゃなくて新幹線を走らせた方がいいかなと思っております、実は。新幹線を走らせて静岡にも止めると。現在の新幹線の望みを止めるという方式を出したらですね、非常に輸送力も上げて安全力も高まるし、いいんじゃないかなと思います。今75分でしょ、東京名古屋間が。それが45分、今言ってる45分にはならないけども、55分くらいになるんですよ。リニアは、時間が短いからですね、直線ですから。まあ、それもあるし、それからもう一つはですね、盛り土を少しずつ、これ、まあいいかどうかわかりませんが、まあ、みんなとも測ってですね、やっぱりどうしても雨が降ると盛り土だったら停止しなきゃいけないから、まあ、コンクリートにしましょうかとか、部分的にやっていきましょうかという日頃の改善ですね。もう一つ改善できるんですよ。これは車両間のやりくりの改善、これほとんどやってないんですね。だから今度でも新大阪駅に溜まっちゃってどうにもなんないんですよ。やっぱり日本は土地が安いとこありますから、そこに退避させるとか、退避のルートを作るとか、そういうことの改善をすれば全然違うんですね。現在は一番安い格好で線路を作って、一番安い格好で通そうとしてるんです。だけども、まあ、今度みたいなことがありますからね。だからやはりこれからの世の中っていうのは、車両間で連絡するってことができるんですよ。直接ですね。今中央管理室でやってますけども。これはジェット戦闘機で今やってますよね。F-35 なんていうのは全部戦闘機間の情報交換で、お互いに一番いいベストの道を選ぶっていうのは、これ今 IT 関係では非常に、できるようになってるので、それやったらどうかと思います。つまり私ここで今日言いたいのはですね、今度の新幹線ひどかった。もう10時間止められたり、もういろんなことがした。それに対してそういう暗いニュースが流れる。それに対して文句と苦情と全部それだ。それじゃあやっぱりね、あの神経質な人に似たらなっちゃうから、必ず私はね、まずみんなによく伝えること、内情をね、そしたら60ミリで今まで頑張って60ミリまで上げてきましたとか言えば、心が和みますよ。乗ってる人人間だから。それからもう一つは地下鉄の新幹線はどうですかっていうのは議論もする。それから細かい改善ですね。列車間の情報交換とか、対路線の増大とか、そういうのがどのくらいできるかっていうこともね。まあ、JR はね、とにかくまあ一番いけないのは JR が乗客は荷物だ。人間じゃないと思ってること。だから説明もしないんですけどね。それから新聞の記者がよくそういう技術を知らないこと。さらにそれに乗って、さらに悪口を言ったり、人を罵倒したりするのが楽しみな人がいるっていう。これ三重のことで今度のこと起こりましたね。まあ僕なんか明るいから、もうそれで科学者だから。どうしても前向きに行きたいし、足引っ張らないでくださいよ。だって新幹線が便利になることがいいんですから。決して悪いことじゃないんですから。武田の足を引っ張ったって新幹線は良くなりません。ということでお願いいたします。